それで、まあ、話は少し飛びますが、日本でもそうだけど中国の話なんかを見ていてもですね、中国で左のページに入団受解すべしっていうのがありますね。だから入団受解っていうのは日本で言えば、東大寺の階段っていうものが一番最初にできていて、そこで受解を解を受けないと、授けてもらわないと お坊さんの仲間入りができない。信濃の国の関税運委員とかね、栃木県の何だここにもう一つ何か寺があったな、日本の 3つのものがあったとか、ね、ちょっと思い出すまでは、とにかく代表的な東大ですね、東大の階段があって、そこで日本ではそういうことをしてその前に中国の話をすると、中国でもですね、このお坊さんになると、兵役とか あるいは税金かな、そういうものを免除されるような制度があって、土朝といってお坊さんになった登録をされてる戸籍係があるね、そこに土朝という制度があって、それを受けるとそういう 免税をされるものがあるので、出家をされる人が結構いた。でもこの階段院で階段を受けないと、受戒をしないと正式なお坊さんで、ないんだけども、自分で勝手に私はお坊さんになりましたっていう、そういうお坊さんたちが結構巷に増えるようになったということが歴史の中にあります。それでそれを取り締まるようになったのね。そういうためにこの階段っていうのを、階段院、階段っていうものを国が作って、そして、国家試験のようなものですね、今で言えばね、そういう制度を作って、そこをきちっと通ったものでない限りは出家として認めないというようなことが行われています。日本でも同じようなことが発生しているんですね。で、日本ではそういう時代に勧進和上さんを中国から招聘をして、正しい、戒律のものを授ける制度を改めて作ったということが出てます。で、道元禅師は中国にだからお行きになった時に、中国では日本の階段で受戒をした者は坊さんになったとして認めてないんですね。日本でのご受戒の階段員は中国では正式なものとして認められていないから、道元禅師が中国に行った時、坊さんの扱いはされないわけ。沙弥といって小僧の扱いをする。それで道元禅師はそれを取り上げて訴えて、お寺に訴えても取り上げられないから、官庁までそれを取り上げてもらって、席順を決めるときに、 出家して何年という年数によってこう位置が決まるので、そういうものをされたということが残っております。まあそれくらい日本のお坊さんというのは当時、認めていなかった。